皆さんおはようございます。
おはようございます。
2つ、良いお知らせがありますね。 Two good news。 サッサさんが今に伺いました。感謝です。はい、もう一つですね、ヨンジュちゃんが、秋田大学学部に無事合格しました。今日からっていうか先週の水曜日からですね、樹南節レッドの季節に入りましたね。紫にね色が変わっているのが分かると思うんですけど、紫なんで紫でしょうかね。イエス様が紫の布を着たでしょ、服を着て、そして十字架の前にね使った時に紫の布を服を着た、それから着てますね。 So we entered the season of Lent since last Wednesday, and this is the color is purple becauseRemember that Jesus wore the purple clothes, according to the cross. ですので、教会でね、これから40日間、先週の水曜日からですけれども、イエス様の特に十字架を覚えて、この季節を送りたいなというふうに思っています。So we're hoping that within the 40 days, except for Sundays, we're going to have the season of Lent, remembering the cross, such as the thinking of the cross.
第二手モテですね。牧会書簡第二手モテに入りました。覚えてますか、一章何でしたか。福音、委ねられた福音をしっかり守りなさいよ。そしてその信仰のバトンもしっかりと、次世代に、渡しなさいよ、バトンを渡しなさいよというメッセージでした。覚えてますか。 Remember the first Second Timothy Chapter 1 What was Chapter 1?Preserve the gospel and give it to you and passing the baton to the next generation. That was chapter 1. What was chapter 2? The priest about. What was that? That was be strong by the grace of Jesus Christ. That's the gospel. That's the gospel.そうですので、2章、福音じゃなくて、福音とは何かということでしたね。デビッドさんが説教をメッセージしてくださいました。その委ねられた福音というのは、イエス・キリストの恵みである。それによって強められなさいよ。それが第2章でした。今日から第3章に入るわけですけれども、今日特にですね、この3章の16節を特に考えてみたいというふうに思っています。So, we enter in chapter 3 of Second Timothy 2.And especially, we want to focus on verse 16, which is talking about the Bible. So, in order to do that, let me do some speech beforehand.
ちょっとですね、簡単な劇をやりたいと思いますので、ちょっとジョエルさん前に出てきていただいていいですか。ちょっと小物を用意しますね。はい。
これね、いい本当に入れたよ。すごいメカニックになる本ですよね。How to be a great mechanic.
This is a great book.
How to be a great mechanic.
Yeah, this book is called How to be a Great Mechanic.
もうこれでね、もう自分はもうすごいメカニックになりますよ。
With this book, I'm going to be a great mechanic.
ね、これすごいでしょ。まあ、とりあえず置いといてね。まあ、ちょっとこの辺に。
So I'm just going to put down my great mechanic book and my tools here. And there's this really cool manga, so I'm just going to kind of look at this for a while. Ooh, this is really awesome.
ね、面白いねこれね。
Oh, this is really interesting. Well, this one is more interesting than that one, so I'll just look at this one a little longer.
あ、クリスチャンになってさ、聖書じゃないや、ごめんなさい。メカニックになろうと思って、あの本買ったけど、あ、せっかく買ったのに3年経っても4年経っても全然いいメカニックになれないんだけど、どういうこと？
You know what, since I decided to be a mechanic, you know, so I bought this How to Be a Great Mechanic book, and so I've been a mechanic now 2 years, 3 years, 4 years, but I still can't figure out how to be a mechanic. I don't know why.
30年だっても40年だっても全然どうやって使えばいいかもわからないんだけど、どういうこと？
For 30 years I've been a mechanic and I've got this tool but I don't even know how to use it.
はい、次終わり。はい、痛かったメッセージ分かりましたかね。教会に来るようになって、クリスチャンになった、聖書も買った、でもね、聖書ただ持ってるだけでも開いて読まないと成長しないんですよね。開いて読まないとこれ、せっかく我々のために神様が聖書を与えてくださったわけですけれども、もしこれを読まなかったならば我々は神様がどういう方なのかもわからないし、神様の御心がどういうことなのかわからないし、神様がどういうことを喜ばれるかもわからないわけですよね。聖書ただ持っていても神様にどうやって伝えればいいのか、神様とどうやって関係を持てばいいのか、これを読まなきゃわからないわけですよね。自動的にわかるわけじゃないです。この聖書を開いて何度も読んでいかなきゃいけないわけです。イエス様の福音を正しく理解するためには聖書を読んで学んでいかなければならないということですよね。
We come to the churchThat's our own Bible, but, and we became the believers in the Lord Jesus Christ. But even if we have a Bible, unless we open it and read it over and over and over again, nothing happens. God gave us His Word, but we do not automatically know who God is, God's relationship with us, unless we open this book and read it.And also we do not automatically know how we serve Him, how we love Him, unless we study His Scripture over and over and over again. So the Scripture should be read and studied and to give us some teachings in the Gospel of our Lord Jesus Christ. 今日の、16節のところですけれども、最初にですね、最初16節の一番最初のところに見ていきたいんですけども、So let's look at the second Timothy 3 verse 16。最初のところで、神様の御言葉、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、その後ですね、人を教えるために有益であるというふうに言っています。ですので、何が正しいことなのか、我々に教えてくれるものであるということですよね。So Paul tells us in verse 16 that God's word is useful for teaching, that teaches us what is right by the sight of the Lord. ローマの15章4節に、こういうことが書かれていますね。かつて書かれた人柄は全て私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのですというふうに言っています。聖書は我々を教え導くため、そしてそれによって忍耐慰められて励ましを受けて希望を持ち続けていくことができるんだというふうに言っています。 So Paul writes in Romans 15:4He says, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. For that was written to teach us, so that we are comforted, we have hope, we have endurance, and we are encouraged by that. もう一箇所ですね。第一コリントの7章の35節。パウロこのように言っていますね。このように私が言うのはあなた方のためにを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのですと言っています。 Paul says in 1 Corinthians 7:35 I'm saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in the right way, in undivided devotion to the Lord.
今日ですね、まあ、インターネットとかそういう情報社会、情報化社会の中にあって、多くの人の中で急速に広がっている問題というのは何か。それはおそらく自分の人生の中で、その目的意識っていうんでしょうかね、目的についての混乱ではないのかなというふうに思います。その原因の一つはおそらくですね、神様から得るよりもはるかに多くの情報をメディアから得ているからではないのかなというふうに思いますね。我々毎日もうあらゆるこう情報に取り囲まれて生きているわけじゃないですか。あらゆる雑音取り囲まれている、あるいはあらゆる種類の嘘に取り囲まれている。神様の道というのは非常に明確ですよね。はっきりしています、けれどもこの世的な考え方、生き方、あるいは価値観というのはなかなかこう白黒つけがたいところがたくさんあるわけじゃないですか。例えば健康食品だとこれがいいって言ったと思えば全く正反対のこっちがいいっていう人も出てくる、あるいは子育ての仕方についてもこっちがいいっていう本が出てきたと思ったらこっちがいいっていう本が出てこう、どっちなのっていうね、混乱するわけですよね、けれども、そういう中にあったとしても私たちがこの主に従って生きるとするならば、我々、歩むべき道がこうはっきりと見えてくるわけですよね。例えばただこの御言葉を読むということだけでもこう混乱が解放されたりとか、あるいは、我々がこう平安を持ったりですとか、そういうふうなかなり手助けになるわけです。けれどもたくさんの人たちっていうのは多くの自分の空いた時間っていうのを皆さんどう過ごしてますか？テレビを見たりですとか、漫画読んだりですとか、インターネットやってたりですとか、あるいはスマホをずっとやってたりですとか、あるいはこういろんな種類のエンターテインメントのために時間を過ごしてはいる。そしてたとえ聖書を読んでいるとしてもあまりにも短い時間しか聖書を読んでないわけですよ。そして神様から受ける分よりもはるかに多くの情報を、メディアから受けていると結局目的意識が分からなくなってさまよってしまうことになるわけですよね。日常生活からこの神様の声が遠ざかってしまうならば、我々ははっきりとした道しるべを失ってしまう、そしてさまようことになってしまう、そして間違った方向にこう流されていってしまうということになってしまうわけですよね。Yeah, so one rapidly spreading epidemic I see today among many others is confusion about their purpose of life. One of the things contributing to such confusion is that they are getting far much input from the world than they are from God.You have so many messages around you, so much noise, so many lies. The ways of the world are often confusing, though this is very clear. And when life is lived His way, it brings greater clarity. Simply reading God's word, this gives us peace, gives us clarity.And can resolve much of confusion. But many adults spend far too much of their time, spare time, what do you do? Watching television, internet surfing, playing with smartphone, or engaging other forms of entertainment, and far too little time, if any, reading the Bible.And anyone receiving more input from the world than they are from God can wind up wandering without a sense of purpose. When God's voice is drawn out, there's no true guide. And then they can be easily headed in the wrong direction.
ですので、パウロも1テモテの4章の6節でこういうふうに言っているわけですね。これらのことを兄弟たちに教えるならば、あなたは信仰の言葉と、あなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になりますよというふうに言っています。Therefore, Paul is telling Timothy in Timothy 4:6. Therefore, if you point these things out to the brothers and sisters, you will be a great good minister of Christ Jesus, nourished on the truth of the faith and of the good teaching that you have taught. そして4章の13節でもこう言っていますね。私が行くときまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさいよというふうに言っています。 Paul says in verse 13, Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching. ですので、頭の中に聖書が入ってないといけないわけですよね。いろんな誘惑が来たりとか、いろんな試練が起こったときに、これを覚えてなきゃいけないわけですよ。そしてこの聖書の約束を信じるわけですよ、ね、信じてる、なぜならば人々が嘘をついてくるからですよ。生涯にわたってあらゆる種類の嘘が襲ってくるからです。今日の、2章のごめんなさい、3章の前半見てください。こういうことが起こるっていうことがね、3章のところでも起こったということが書いてあります。我々の耳に聞こえがいいようなことを言ってくる。どうすればあなたも彼らのようになりますよっていうようなことを言ってくる。この聖書を何度も何度も何度も読んで、そして分かってないとですね、誰が我々に対して嘘をついているのかも見ることができないでしょう。So, you need to get the Bible, the God's word in our mind.In your mind, you gotta be consumed by God's word, because people lie to you. People around you lie to you, and so many people lie to you in your lifetime. And as you see the today's chapter first half, so many people lie to you and tell you what you want to hear, and tell you you can become like them.Unless you read this book over and over and over again, you cannot know who is telling you lies. 聖書は何が正しいことなのか教えてくれるということですね。そして2番目、それは聖書は何が正しくないのかを教えてくれるということです。So first was that God's word shows us what is right, and secondGod's word shows us what is not right. その16節の教えるということの2番目ですね。人を戒めるために聖書は有益であるというふうに書いてあります。Paul tells us in verse 16 of 2 Timothy 3 that God's word is useful for rebuking.我々にとって一つの大きな問題というわけですね。我々他の人たちから話されたりですとか、あるいはこうした方がいいよというのを咎められたりするのがあまり好きじゃないということですね。耳に痛いわけですよ。こう耳に塞いで聞こうとしないということがある、どうしてですかね。他の人からこう話されたりとか咎められたりするとき、なんかこうプライドが傷ついたりする、あるいは傷ついちゃったりするとか、あるいはもしかしたら自分は愛されてないじゃないのかなとかね、思っちゃったりっていうことないでしょうかね、あるいは自分の方がこう怒ってるんじゃないのかな、言ってる方の人の方がすごいっていうふうに思わせるってことになるんじゃないのかな、そういうことがあってね、なかなか人の意見を素直に聞くことができないということがあるんじゃないですかね。 One of the main problems、with all of us is usually we don't like to be corrected or rebuked by other Christians.We don't hear that. And the correction or rebukes of ourselves by others usually hurt our fleshly pride or make us feel inferior or make us feel unloved, maybe.
けれども聖書は私たちはそうした自分を正しくしてくれるような言葉に耳をしっかり傾けるべきだというふうにそう言っています。箴言の15章の31節から32節、命を与える懲らしめに聞き従う耳は知恵ある人の中に宿る。悟しをなおざりにする者は魂を無視する者。懲らしめに聞き従う人は心を得るというふうに言っています。But the Bible says we should all be willing to listen to life-giving questions or reviews. Proverbs 15:31-32. Whoever hears life-giving questions will be at home among the wise. Those who disregard discipline despise themselves, but the one who hears questions gains understanding.イエス様もラオデキアの教会の人々に対してこういうふうに言っていますね。Jesus told the church at Laodicea this. ご一緒に、ね、声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。
私を愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。
イエス様叱ったり鍛えたりするますよ。だから一緒に勤めなさい、悔い改めるんですよということを言っています。 Let's speak together.
Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent.
Jesus says he will rebuke and discipline us, so be earnest and repent. ダビデも詩編の141編の4節から5節でこういうことを言ってますね。これもちょっとご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。
私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者とともに悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。
You know that
my heart is drawn towards evil, so that I take part in wicked deeds along with those who are evildoers. Do not let me eat their delicacies. Let a righteous man strike me, that is a kindness. Let him rebuke me, that is oil on my head. My head will now refuse it.
ですので、聖書は我々が何が正しくないことなのか、教えてくれますね。そこに墨を塗るんじゃなくて、そここそもしかしたら我々が聞かなきゃいけないですがあるのかもしれません。そのために我々は聖書を読んでちゃんと学んで、それを日々の生活の中に実践していかなければいけないということですよね。 So God's word shows us what is not right. So maybe some of the part we don't like, maybe we need to listen, we need to read more about that. And because this advantage of the Word of God is available to us only as when we open it and read it and apply it into our lives and take it personally. 第2テモテの3章16節の3つ目のポイントですね。1つ目、人を教える、正しいことを教える。そして2つ目、間違い、正しくないことを戒めるために。これが3つ目、それがですね、書いてありますね。義に、ごめんなさい、誤りを正すっていうことが書いてあります。誤りを正すですので、聖書はどのように正しく歩めばいいのかというのことを教えてくれるということですね。Yeah, Paul next tells us that the God's word is useful for correcting. The God's word shows us how to get right. この言葉をちょっと見ていきたいと思っているんですけども、誤りを正すっていう、新改訳聖書だと矯正するっていう言葉が使われています。この矯正する、矯正っていうことですね。もともとの、ギリシャ語での意味は、歪んだもの、曲がったものをまっすぐにする、あるいは、倒れたものを起こすっていう、そういう意味があるんだそうです。
The word collecting is, that means in the original language, Greek, to straighten up what is crooked or bent. Straighten up. Or to raise up what has fallen.
ルカの13章で、18年間病で、腰が曲がったままですね、伸ばすことが、できなくなってた、そういう女性が出てくるんですね。そして聖書が、次にこういうことを言っています。イエス様は、その上、彼女の上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美したというふうに書いてあります。
In Luke 13, we see a woman who had been bent over for 18 years so that she could not straighten up. The Bible says, Jesus put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Straightened up.
そして、使徒の14章にはですね、パウロがリストラの町に来るんですけれども、そこでまた生まれつき足が悪くて、そして一度も歩くことができなかった女性が出てくるんですね。そしてパウロが言うわけです。自分の足でまっすぐに歩きなさい。するとその人は踊り上がって、そして、歩き出したというふうに書いてあります。その人がまっすぐになった、そして力を受け取って歩くことができて、こう踊り上がって歩くようになったということが書かれてますね。
Yeah, in Acts 14 we see Paul coming into the city of Lystra, where there was a man who had been lame from the birth and had never walked. And Paul called out to him, "Stand up on your feet." And then he jumped up and began to walk. So the man was straightened up. His physical body was, he was strengthened and straightened up and corrected so that he was able to walk. For his first time.
ヘブライの12章12節から13節まで、ここにも同じ言葉が使われていますね。これも一緒に取り出して読んでいきたいと思います。私のこと、はい、だから
前立てと弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。
Yeah, let's read English together.
Therefore, straighten your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed.
ですので、まあ、今似たら走ってるわけですけれども、我々の心というかですね、この曲がったような心も神様が聖書の言葉によって正してくれる、直してくれる、まっすぐにしてくれる働きがあるんですよ。あるいはもう弱ってですね、もう倒れたようになってもう歩けないっていうような心も神様がシュッとね、元気になって踊り上がって、寂しさ使いますけど、そういうこう、ね、取り上げます、力があるんだ、力を与えてくれるんだ。あるいは我々の態度ですとか、心とか思いとか生き方とか、そういうものをまっすぐに求めてくれるんだということです。
Yeah, so the Bible, we talked about the physical strength he gave, but also he gives the strength to our heart, our soul. This enables us to straighten up. This gives us the power to live.And when we have no energy anymore, just dying like zombie, no power to work tomorrow, this gives us power. This also when we, our behavior, our mind, our heart are somehow it's crooked, skeptical, grumpy, this affects our behavior and attitude and our heart, isn't it?
の119節にこの言葉がありますね。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火という言葉があります。
Psalm 109:5 is Your word is a lamp to my feet and a light for my path. You know, when we walk our lives, there are holes. There are many obstacles in our pathAnd we may stumble, in a way. And we may sometimes wander away from our past, but God's word acts as a lamp, or flashlight to keep us on the path of life and righteousness. And God's word shows us how to get right.
ですので、我々人生を歩むときにですね、穴に落ちそうになったりですとか、あるいは、迷いそうになったりですとか、あるいはつまずかせるようなこう意思があるっていうこともあると思うんですよね。あるいはこう放っておくと、何かこう道から逸れてしまって、さまよってしまって、一人で落ちているなんていうことも出てくるかもしれない。ですので、神の御言葉っていうのは我々の道、行く道筋、こっちに行くんだよ。っていうふうに、懐中電灯の働きをしてくれる。そして、我々がどういうふうにして正しい道を歩むべきかということを照らしてくれるものであるということです。5番目ですね。パウロ、16節の4番目のところで、聖書は、義に導く訓練をする上で有益だというふうに言っています。
So verse 16, Paul says that God's word is useful also for training in righteousness. Training in righteousness.
聖書はそしてどのように正しく歩み続ければいいのかということを教えてくれるということですね。God's word shows us how to stay right. 義に導く訓練をするというその訓練という言葉ですけれども、これはもともとの言葉だとしつけ、懲らしめという意味があります。
The original word of training, that means discipline or even chastening. Training in righteousness. So righteousness is be right, be good at the sight of the Lord. That's a relationship with the Lord. So,training in righteousness means that the word of God deepens the relationship with God.
そうですね。義に導くね、義ってちょっと難しい言葉なんですけど、神様の御前にあって良しとされるっていう意味です。ですので、神様との関係ですよね。ですので、神様との関係が深まるための訓練をするものですよというふうに言っています。
同じような考え方がですね、新命記の8章にも出てくるので、ちょっと開いてみたいと思います。旧約聖書の新命記の8章、創出レビ民新命記ですね。Let's open the Deuteronomy page 25、新命記8章の2節から5節まで。
1節からちょっと読んでみますね。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたの先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。5節。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさいというふうに言っていますね。
Deuteronomy 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heartWhether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you.
神様が我々を整えられて成長させるプロセスというのは心地よい時もありますけれども、時に苦しいなという時もあると思いますね。
ヘブライの12章の11節にこういう言葉がありますね。およそ鍛錬というものは当座喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのですというふうに言っています。ですので時に神様が我々を訓練しつけされる時もあるんだということを知っておきたいと思いますね。そして神様がそれは我々を正して、そしてまっすぐにしてくれる時、あるいは我々がこの神様からの力出る一つ一つの言葉によって本当に生きるんだ、そういうことをもしかしたら教えをされているのかもしれない。これで人は罰するためではなくて、我々をもっと義という平和にして身を結ばせるためだと思いますよね。もっと神様に喜んでいただくものになるために成長させてくださっているんだ、そのことを覚えておきたいと思うんですね。 Yeah, so sometimes the process God uses us to train us, sometimes it's pleasant, but sometimes it can be painful. A few Hebrews 12:11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So sometimes God does have to discipline us.And God sometimes rebukes us and corrects us, but we want to remember that it is not just for punishment. It is so that we might learn how to stay right with Him, how to follow Him correctly, closely, what He might want to teach us, that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord.はい、5つ目ですね。それは聖書は使命のために私たちを整えてくれるものであるということです。 Last point is God's word for mission.17節ですね。その言葉が書いてあります。こうして神に使える人はどのような良い技にも行うことができるように十分に整えられるのですというふうに言っています。 Verse 17 Paul told Timothy that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. 十分に整えられるというのは働きのために備えられる、備えられた、あるいは仕上げられたという意味があるそうです。 The word of thoroughly equippedmeans furnished for service, furnished for service or finish out. ですので、この聖書の究極の目的っていうのは、これを読む生徒たちを整える、教育するために整えることにあるんだということです。神の民が神の技を行うために整えてくれるものが、この神の御言葉、聖書になるということですよね。So the ultimate purpose of this book, that is to equip God's people to do good work. It is words of God that equips God's people to do the work of God. 今日、最後ですね、皆さんにチャレンジしたいと思いますね。皆さん、聖書読んでますか？聖書学んでますか？もしあまり読んでないとしたらですね、お願いですから聖書読んでください。開いてください。これを開いて読んでください。時間とって聖書学んでますか？もし学んでないんだったら開いて学んでください。これをすることで整えられるため、今日言った全部のことですよ。聖書から何か学ぶことができるようにしてくださいって終わらずに、我々の祈りがですね、この聖書を通して神様の技を行うのにふさわしいものとして整えてくださいっていう、そういう祈りでありたいなというふうに思います。あるいは神様信じてますだけじゃなくて、神様のことは正しいと信じてますだけじゃなくて、この聖書の御言葉によって変えられて、作り変えられて、整えられて、そして神様の御国のために、神様の栄光のために働いている、 そういう主の弟子を神様が担っている、そのことを我々の教会にも神様が願っておられるんじゃないのかなというふうに思います。
とは、yeah, finally I want to challenge you. Do you read the Bible? Do you read the Bible? If not, I beg you to read this book. Read it and read it and read this book. Do you study the Bible? You study the Bible. If not, please study this Bible again and again and again.Or have you just simply asking God to teach you from His Word? Or are you asking Him to equip you by the Word of God? Just say, I believe God. I believe God's Word is true. Or are you asking Him that, please equip me for His glory, for His Word, by equipped. By this word.